今から約54年前のこと。時は1966年、昭和で言えば41年の5月8日。この日は日曜日、夜7時から TBS テレビで放送されたのが空想特撮シリーズウルトラ Q、 その第19回目でした。サブタイトルは2020年の挑戦。登場したモンスターの名はケムール人。2020年のケムール星から1966年の地球に現れた謎多き異星人という設定。このケムール人を倒したのはウルトラマンでもなければ科学特捜隊のような武装集団でもありませんでした。答えは東京タワー。天才科学者が発明したパーツによって得られる特殊なビームを電波塔である東京タワーから発射することによってケムール人は消滅していったのです。このドラマを見ていた当時3歳の私は東京タワーにロマンを感じ、それがテレビではなくラジオへの憧れとなり、今に続く雑然とした流れの中を泳ぎ出すことになるのですが、年越しにそんな話をお聞きになりたいですか？そんな変わり者リスナーの皆様に送る混沌とした年越し番組が今始まろうとしています。第31回 FMC ゆく年来る年。この番組は熊本市東区新鍋 FMC 九州新鍋 FMC スタジオから FMC 関西 FMC 首都圏との共同制作で、毎年恒例時間差オンデマンド放送でお送りしてまいります。2019年から2020年への架け橋、スーパースペシャル第31回 FMC ゆく年くる年。皆さんこんばんは、榎田新右衛門です。2019年もいよいよ大詰め、残すところ1時間をねもう切っちゃいましたね。 FMC が答えの見えない今を生きる人々、とりわけ年の瀬にマスメディアがかけた巨大な網にかからない変わり者リスナーの皆様に送る混沌とした年越し番組 FMC ゆく年くる年でございます。さあこの2019年、まあ、FMC にとりましてもね本当に大きな出来事がこう立て続けに起きた、そんな1年でありました。そして世の中的にはやはりあの災害がねあちこちでこう牙を剥いて、その都度本当にあの苦労する国民の姿、そして、政府のゴテゴテの対応とかにこう怒りをこう感じると、そういうようなことも多々あった、そんな2019年であります。さあ今日はですね、今回密室ラジオトークというテーマでねお送りするこの第31回 FMC ゆく年来る年であります。この番組ではですねお聞きの皆様からのメッセージを大募集しておりまして、もう投稿フォームからはですねもうあのそろそろ締め切りになるんですけれども、この後はですね主にツイッターでぜひあのメッセージを送っていただければと思います。ハッシュタグシャープ YUKU2020 ゆく2020でございます。こちらの方でね、お送りいただきたいと思います。で番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に日本一薄いお菓子、松風を、差し上げますということでございまして、さ あこのスタジオには今ですね私榎田と、そして、力強いこのお二人が陣取っております。どうぞ。
キラウエアユウコです。
はい
はい
はい、いつも変わらない、
はい、会社ですね、はい、
ちょっとなんか 目の下にクマが、
ああもういつもいつもです、いつもです、はいはい、はい、チャームポイントです。
あクマが、
はい、クマが2匹います。
あクマが、
はい
、そしてこの方です。
イペリットウェダです。
今日はなんか赤で統一してますね、メガネといいコスチュームといい、なんかこう真田丸くん
だいぶ前ですね。
ね、ということでございまして、まあ、今回はまあ、このラジオというね、テーマでございまして、ラジオの原点にですね立ち返って番組をお送りしていこうということになりました。あなたにとってのラジオとは何ですか、 あなたのラジオ愛、ラジオに関する思い出、ラジオの未来予想図などをね、募集しております。他にももちろん2019年はこんな1年でしたとか、2020年はこんな1年になりそうであるとか、2019年の、FMC の各番組で印象に残っていることとか、FMC の各スタッフへの応援メッセージ、えのきだしんえもん頑張れ大好きっていうそういう激励のメッセージなどなど、もちろんこれ以外のことでも OK でございます。どしどし送っていただきたいと思います。じゃあまず1通目からご紹介していきましょう、はい、もうねみんな熱いもうね、まずね、鹿児島県鹿児島市、51歳 DTP やってます。ラジオネーム年越しは大阪のカツン。大阪にいるんだね。数年ぶりに大阪で年越しをします。2018年から2019年にかけて大阪の友人バンド仲間と連絡が取れるようになり、今回大阪に戻ってくるにあたって友人がセッションライブを開催してくれました。30年ぶりに一緒に演奏するんですが、リハーサルなしのぶっつけ本番にもかかわらず、昔のメンバーはそれなりにキャリアを積んでいるので、昨日まで一緒に演奏してたかのようにバッチリ楽しいひとときでした。自分は不義理をして地元を離れてしまったので許してもらえないと思っていただけに、優しく迎えてくれて本当に嬉しかったです。よかったですね、うん、さてラジオといえば、僕は小学生の時から深夜ラジオを聞いていました。聞き始めた頃はABC ラジオ、大阪朝日放送 ABC ラジオのとべとべヤング ABC とヤングリクエスト、それから MBS 毎日放送ヤングタウンでした。就職をしてからはFM 大阪を一日中聞いていました。今ね FMO って言いますよね、そして、鹿児島に移り住んでからは地元の FM 鹿児島を聞いていたのですが、今はネットラジオに移行、その中でも FMC を中心に大事なところですからもう一回言ってみましょうかその中でもFMC を中心にラジオクラウドを聞いています。自分にとって、ラジオはテレビよりも身近なメディアです。特にギターを弾き始めた中学生の時は小遣いも満足になく、レコードを気軽に買うことができないので、ラジオが自分にとっての情報源でした。当時のラジオから流れている曲が今でも心のどこかで残っているのか、聞き覚えのある曲が流れると当時の様子を思い出します。ラジオはこれからも残り続けてほしいなと思います、ということでいただきました。本当ね、やっぱ音楽とラジオっていうのはやっぱりまあもう切ってももうね、切り離すことができないものではございまして、でその時代時代を彩ったいろんな曲がやっぱりラジオから流れてきたと。今もでもそれは一緒でしょ、多分
変わるんですね。
ねえ、うん、ただほらなんかヘビロテとかちょっとやり方が変わっちゃって、ちょっとしつこいんじゃねえのって思う時があるんだけどね特に関西の、どことは言えないけど、802っていうもう決まった時間に大体決まった曲が流れるんで、俺嫌なんだよね、なんかこうその習慣づけられてしまうというか、なんかこうなんかその時間にこう無理やり聞かされるっていうか、よくあるじゃないですか、牛とか鶏とかに音楽を聞かせると、うんうん、なんかミルクの出が良くなるとか、うん、卵のね産むのが良くなるとかって、うん、なんかそうさせる、なんか家畜になってるような気がするんで、やっぱ音楽はラジオで流れる音楽はランダムな方がいいですよ、うん、いつ流れるか分かんないワクワク感ってあるじゃないですか、うん、ってなことを思ったりするんですけど、どうでしょうか、うん、で、まあ基本僕が802が好きじゃないってそんなことありますよね、まあまあまあ今日はそういったところも含めてラジオに関する話をいろいろやっていきたいなと思っています。だから FM と AM どっちが好きかというと、私は AM です、うん、今は、
うん、
で若い頃はやっぱり音楽を聴きたいので、
あ
やっぱり FM に対する憧れってあったわけですよ、うん、で特に熊本なんていう片田舎というかど田舎というかものすごい田舎FM がないわけですよ、ね、あるものは NHKFM、うんね、こうでチューニングすれば、まあ、クラシックが流れてくる、うん、なんかねこうなんだ日曜喫茶室袴光雄誰だとかって、まあ、誰だってこと知ってましたけど、なんかカランカランってカウベルがあって今日誰が来たのかなとかってなんか枯れた番組だなとかでそれでね、福岡の FM 福岡をこうまあ、遠距離受信をすると、ね、雑音ザザザザザザって入るんだけど、うん、でもまあなんとなく聞こえて、うん、そこでこう、ね、洋楽がこう流れるポップな番組とかはこう、うん、わいいなとか思っちゃうですよ、うんね、でそこで今度は夜中、ねまたその、まあ、看板番組ジェットストリーム FM の、うんねうん、もう城達也先生の あのナレーションが聞こえてくればもう続々来るわけですよ。もうたまらんのですよこれがね。だからそういったのをこう聞きたいっていう欲求があって、うん、でようやく熊本に FM 局ができた、うん、ね、万歳と思って、うん、そしたら気がついたら私そこにいたんですよ。いたんですよ。蓋を開けてみたらがっくりな放送局で、あのどんなにがっくりだったかっていうのはもう散々話してますからこれ以上話しませんけど、本当にがっくりでした、うん、で、だからそれ以降なんかね、うん、FM っていうやつに対するね、なんかねちょっとあの見方が僕は厳しくなったんじゃないかなという気がしておりますね、うん。どうですか、あの木田さんはラジオというのはどういう思いをしてますか。
思い、いや私はほらもうなんか、音質前から言ってるけど、音質がいい、はい、FM しか、
は
い、あの、はい、最近は聞かない、
AM は聞かない、
最近は聞かないですね。
羽ばたけヒーロースポーツマンは聞かなかったですか。
あ、もう、あ、だからそれはええ、学生の時とかは AM よく聞いてましたよ、
ええ、でもスポーツの早川提供の、
そうですそうです、ええ、聞いてましたよ、
ええ、はい、RKK 熊本放送、
はい、うん、でももう最近はやっぱ車で
JOBF
車の中でしか聞かないからですね、ええ、ラジオもそうですか、なかなか、
はい、続いてはねこちらに紹介しましょうか。東京都小金井市54歳、今回ね、今回おっさんおばさんが多いよ。
まあまあまあまあ
まあ、まあ、うちのラジオは FMC は大体もう深夜層ラジオになってくからな。まあ、ね、まあまあいいんだけど、54歳やぶそばの常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美荘、
ありがとうございます。
ラジオといえばラジオの制作、初歩のラジオ、無線と実験。えのき田市長なら詳しくご存知ですよね。当然です。え、多分ね、あの聞いてる同世代はみんな分かってると思う。小学5年の時に三席、トランジスタラジオを作り失敗。三席で失敗、どっかハンダのあれ間違えたかな、
つけがね、
あるいはこうトランジスタの曲線を間違えたとかね、エミッタベースコレクターこれをね間違えたとかね、たまにあるんですよ、逆さにしてちゃうとかね。初心に帰ってゲルマラジオから出直し、うん、まあまあわかりますよ。部品がね、だってあのコンデンサとね、コンデンサ、まあそのなんだコイルと、うん、ね、あのバリコンがあればできる、あとそのダイオードですよ、ね、うん、ゲルマラジオから出直し、イヤホンからNHK 第2の基礎英語が聞こえてきた時時間がなんとなく読めますね。基礎英語、すごく感動したのを覚えています、その後、ショラに乗っていた、ちなみにショラというのは初歩のラジオのことです、ね、ラジオの制作は羅生です。無線と実験は多分 訳していなかったと思うんですけど、無実になっちゃいますからね。初来に乗っていたスパイダーコイルのラジオなどに手を出し、AM ラジオだけでも10個ぐらい作りました。今はこんなことにチャレンジする小学生はいないでしょうね、ということで。学校とかでラジオ作んないのかしら、今あの技術科とか技術家庭科みたいなやつで
時代的に作らないんですか。
作らない、
あー、ってないですもんね。
なんかね、夏休みのなんかねワークショップみたいなやつで、こう段ボールみたいな基板があって、そこにこうあの刺して、あのただあのグリグリってあの線を結ぶだけでできちゃうっていうやつがあって、それで実験をするって話は聞いたことあるんですけど、まあね、今ラジオ作んないですか。
作んないでしょうね。あ、
気づいたら何、もうラズパイかなんか、もうラズベリーかなんかでパソコンを作っちゃう。
もう
ラズベリーでできちゃうよ、簡単に。
何すかラズベリー。
小さい基板のやつがあって、もう結構私もちょっと今度いろいろそれで試そうと思ってるので、おじさんの心をくすぐるものが、ラズパイなんですけど、で、まあラジオね、まあ私 もう腐るほど作りましたけどね、ちなみにあのうちの親父はそのジェルマーラジオの元祖である鉱石ラジオってやつを、作って、その鉱石ってやつは河原で拾ってたそうです。河原で拾ってきて、であの針でこの曲線をこう探すんだそうです。探すんだそうですよって私も知ってましたよ、作ったことありますから。でそれでこう作って、コイルを巻いて作って、でイヤホンをこうつなぐとできちゃうわけですよ、でそれをあの何銭かで売ってたって、なんか 2,30 台売って そこそこ小銭儲けたっていう、まあまあ親と子ですね。息子も似たようなことやってますよね。まあそういうね、だからこの、今ラジオの制作 っていうね、これ電波新聞社が出してる、出してた、うん、雑誌月刊の、うん、ショーのラジオは成分堂新興社、うん、だっけな成分堂新興社だ、そうだ、あの子供の科学を出してるところですよ、うん、子供の科学は略してコカって言うんですけどコカを読んでたやつがなんか大体こう電気系に走っていって、小学校の高学年ぐらいからショラに行っちゃってたんですね、うん、でそっからあのちょっとこうあの私みたいななんかちょっと浮気者は、羅生の方に行って、で高校ぐらいから無線と実験とか、トランジスタ 技術とか、うん、そういうのを読んで、まあ、作るようになってたんです、うん、だからラジオを作るっていうのがもう一つの登竜門でしたね、うん、まずはそのどうやって聞くんだっていうその入り口から入っていって、それ でそれをやっていくとなんかね、こんなもんでできるんだったら送りつもでやれるんじゃねっていうふうに思ってしまう時があるわけですよ私の場合はそれは小学校の4年の終わりぐらいだったんですけど、これで電波出せるんじゃねっていうね、でだからそれがそのさっきの冒頭のナレーションなんですけども、電波を出すっていうなんか続々感なんかやっていいんだか悪いんだか分かんないけど、うん、下手にやったら怒られそうだし、でもうまいことやったらいけるんじゃないかっていう、なんかその隙間がどっかにあるんじゃないかっていう、なんかそのワクワク感があって、うん、これが僕にとってはもうとてもあのロマンだったですね。でそれをこう、まあ、ある種具現化していたのが加山雄三氏が出演した海の若大将という映画で、そこでねこう大学から帰った田沼雄一君ね、加山雄三氏、演ずる田沼雄一君がね田の急に帰ってくるわけですよ、うん、ばあちゃん払えたよとか言いながら、うん、ねでそしてその自分の部屋に入ると、うん、アマチュア無線のトランシーバーが置いてあってスイッチを入れそしてオープンディールのデッキをカチャッと入れてそしてギターを片手に、弾きながらマイクを寄せてね、そしてこうコールサインを言った上で今から僕の歌を聴いてくれっていう曲がブーメランベイビーって歌い始めるわけですよ。もうそれはもうたまらんですね電波法違反です、というところでございまして、今これ時間的に大丈夫なんですか。だいぶいってますね、恐ろしいです。今日は大河のタイトですよいつもイググルはもうあのダラダラダラダラやってるんですけど、今日もう今あのジリジリ来てます本当にこれちゃんとオンタイムでいけるのかちょっと心配なんですけれど、なんとか頑張ってやっていきたいなと思っておりますが、というわけでございまして、このような形で皆様からのねメッセージを紹介しながら楽しいトークを、楽しいか展開して、まあ、俺は楽しいけどね、ということでございまして、第31回 FMC 行く年来る年、今回は密室ラジオトークというテーマで熊本市東区新鍋 FMC スタジオからウェブラジオ FMC 毎年恒例の追っかけ時間差オンデマンド放送でお送りをしております、ツイッターでもねメッセージ募集しております。ハッシュタグね、YUKU2020でございます、というわけでございまして、もうお時間ですよ、もう間もなく、ね、今ちょっとあの時間を誤りまして1分早く巻いちゃいましたここからはゆっくり行きたいなと思うわけですけれどね、メガネの度が合わなくてですね見えないんですよ時計が、
このでっかい時計は見れないんですか。
いやあの手間、あそっちに、あそんなところに時計があったんですか、
はい、
びっくりしましたね。
上もありますね。
上はちょっと今角度的に見えないですが、ちょうどいい軸上に置いてありますね、はい、誰が置いたんでしょうね。私です。
そうです。
服部時計店成功者のね電波時計がそこに置いてありまして、うん、あそれを見ればいいってことが分かりました。本当にね、キラウィクさん時々こういうあの名アシストぶりをこう発揮する時がありましたね。3年に1回ぐらいです。次に行われる名アシストはおそらく、2023年ぐらいだと先いうふうに思われますけれどもね。
1年に1回はある。
あそうですか、はい、というわけでございまして、まあ一旦ね、この後は別番組、をお送りいたします。第31回 FMC 行く年来る年、今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。